山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は山梨大学教育学部言語教育コース、澤田千佳子教授にお越しいただきました。澤田先生、今日はよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
まずは改めて教育学部の特徴から教えてください。
はい、全国的に珍しいことなのですけれども、本学部には徒歩数分のところに付属校がありまして、教育実習を行う上で非常に恵まれた環境です。少人数での手厚い指導というのが勉強面だけでなくて、就職支援においても同じなんですけれども、頻繁に行われる試験対策、面接対策、こうした講座に加えまして、多くの学生が個別指導を利用しています。無理のないカリキュラムで複数の教員免許を取得することができるのも魅力でして、あとは人文科学系の本当に多様な分野の専任スタッフが揃っておりますので、先生になるための勉強だけではなくて、興味のある学問分野で深く学ぶことができるというのが大きなメリットになっています。
ね、深く学べるっていうのはすごくいいことですよね。はい、ちなみにその言語教育コースの方はどうなっているんでしょうか。
はい、言語教育コースには国語系と英語系がありまして、小学校および国語英語の先生を目指す学生が学んでいます。各学年20名前後というアットホームな環境ですけれども、教員は現在12名、つまりこのこじんまりとした言語教育コースに12に及ぶ多様な言語関連分野の専門家が揃っているという、これも非常に恵まれた環境になります。で、国語と英語の教育に関する専門家はもちろんなんですけれども、日本語学、英語学、日本の古典近代文学、イギリス文学にアメリカ文学、書写書道、日本語教育の専門家までがおりますから、多くの人が想像していないほど本当にたくさんの専門分野で学びを深めることができます。
ね、いろんな専門家の方がいらっしゃるので、本当に贅沢な環境ですよね。
そう言えると思います。
そして澤田先生は教育学部、この言語教育コースの中でどのようなことを教えていらっしゃるんでしょうか。
はい、私は英語科目のほか、英語で書かれた小説を読むクラス、イギリスの文学文化について学ぶクラス、また日本とイギリスの映像作品とか小説を比較しましてディスカッションするような、そんなクラスを教えています。
はい、
昨年山梨大学の教養教育センター講座という講座で芥川賞作家の藤野香織さんをお招きしました。で、今年はイギリスの女性作家の作品と並べてこの藤野さんの作品を取り上げたりしています。4年生たちは今卒業論文にも取り組み始めているんですけれども、私のゼミ生の一人はこれから小学校で本格化する英語教育について考えるために、異文化理解との関係を重視しながら教材分析を進めています。またよく知られたピーターパン、あの物語を取り上げまして、英語のリーディング学習を卒論テーマとして研究している学生もいます。
確かに英語教育ってね、時代とともにどんどん変わっていますもんね。
はい、おっしゃる通りです。
山梨大学では県内の小学校の先生方を対象に英語教員免許取得のための認定講習を全国に先駆けて行ったそうですね。
はい、本コースの田中武雄先生が中心となりまして、山梨県の教育委員会と協力しましてプログラムを作成しました。英語教育、英語学、英米文学、そして異文化理解、それぞれの専門分野の講義をみんなで担当しています。
はい、
小学校における英語教育導入というのは先生、児童、保護者の方々すべてにとって気になる課題です。コミュニケーション力や異文化理解が重視される今の社会で、外国語教育重視の流れというのは続いていきます。この流れを良いものとするためには、道具としての英語の知識だけではなくて、英語のいろいろな面を知って興味を深めて、そのような経験を伝えられる人材を育てる取り組みが必要です。私たちはそれぞれの専門を生かして協力し合いまして、まずは地域から時代に即した英語教育ができる人材のサポートと育成に努めております。
英語のいろんな面を知るっていうことで英語を好きになったりとか、いろんなきっかけにもなりそうですもんね。
そうですね。
あと先生はですね、国際交流委員長も兼任されていらっしゃるそうなんですが、こちらはどんな取り 組みをされているんでしょうか。
はい、留学関連の指導にはずっと携わってまいりました。学生たちが非常に気軽に相談にやってきますので、日常的に英語学習や留学生活のアドバイスをしています。で、国際交流委員長としましては、教育学部独自のプログラムがありまして、これはドイツのルートヴィヒスブルク教育大学というところへの派遣プログラムなんですけれども、この充実にずっと取り組んでまいりました。で、ドイツといっても現地大学での授業やコミュニケーションは英語ということになります。今年度は先方からの留学生の受け入れも始まりまして、山梨大学の学生と、留学生のための国際交流会というのを企画しました。で、教育学部には英語に限らず書道、武道、日本の芸術や衣食住などいろいろな専門分野で学ぶ学生がいます。ですので、日本のことを留学生に伝えるチャレンジの場ということで、交流会が予想以上に盛り上がりまして、留学生も大喜びでした。秋学期にはこの第2回目の、国際交流会を開催して、ずっと続けていきたいなというふうに思っています。
こういった交流会、まさにね、相手のことを知ることにもつながりますけれども、すごく盛り上がりそうですね。
そうですね、みんな楽しそうにしていました、
ちなみにその山梨大学なんですが、留学生どのくらいいらっしゃるんでしょうかね。
はい、本学全体で現在は180名ほどの留学生がいます。
はい、
教育学部の学生はこの教育学部で開講するいろいろな共通科目で留学生と一緒に学ぶ機会があります。留学生が教育実習の見学に参加するようなこともあります。また留学生の生活や勉強のサポートをする学生チューターという制度がありまして、これに手を挙げる学生もたくさんいます。先にちょっとドイツの教育大学のお話をしたんですけれども、初めて受け入れたこの留学生がこうした授業ですとか国際交流会ですとか、この教育学部におけるプログラムがとても気に入ったということで、半年の予定で留学していた期間を、1年間に延長するということになりまして、私もとても嬉しく思っています。
ね、嬉しいですね。
そうですね、
どうでしょう、先生から見ていて、その留学生と触れ合う学生だったりとか、留学した学生を見ると変化感じますか？
そうですね、この国際交流会なんかは1年生から4年生まで、また大学院生なんかもみんなが気軽に、参加することができるんですけれども、やはりなかなか自分の特技だったりとか、そういうものを披露する機会って少ないと思うんですけれども、私たちの大学は本当にアットホームな環境なので、ちょっと勇気を出して、身近なところからそういうことを始めていけるっていう、そういうふうなことでみんなが一つずつ小さな経験を積んで成長していくっていう、そんな感じになってると思います。
嬉しいですね、こうステップアップをしているのが分かるっていう。では最後になりますが、リスナーの皆さんにもメッセージをお願いします。
はい、山梨大学教育学部では教育ボランティアが非常に盛んなのですけれども、これはアットホームな環境で、コースの違いや先輩後輩の関係を超えて協力し合い、積極性や自主性も育んでいる学生たち の非常にいいところの表れだと思います。今年言語教育コースに入学した学生の声を一つ紹介しますと、キャンパス周囲の環境もよく、落ち着いて勉学に励むことができます。留学生との交流の機会も多くて、言語を学びたい人に良い環境ですと言っています。友達や先生との距離が近くて、一歩踏み出して何かにチャレンジするようなチャンスにも非常に手が届きやすい、小規模だからこそ豊かな学びの環境があります。山梨大学教育学部は思いのほか多種多様な学びにあふれた学部ですので、さまざまな可能性を持った高校生の皆さんの進路として非常に良い選択肢の一つになると思います。
先生、今日はお忙しい中ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあ、今日放送したものやこれまでオンエアしたものはグッデーの番組終了後になりますが、番組のブログから聞いていただくことができます。 FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼っておきます。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード。来週もお楽しみに。